聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第2章18節から20節まで。旧約聖書の1064ページです。偶像はことごとく滅びる。主が立って地を揺り動かされるとき、岩の洞穴、地の中の穴に入るがよい。主の恐るべき御顔と意向の輝きとを避けて、その日には誰もがひれ伏すために作った銀の偶像と金の偶像をモグラやコウモリに投げ与える。新約聖書からマルコによる福音書第2章1節から12節まで。新約聖書の63ページです。マルコによる福音書第2章1節以下。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中風の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て中風の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中風の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。祈ります。天地万物の作り主、歴史の隠れた支配者でありたもう生ける誠の神様、あなたの日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に招かれ、あなたの御名を賛美することができること、また御言葉を聞くことが許されておりますことを心から感謝いたします。どうかこの礼拝にあなたご自身が親しくご臨在くださり、私たち一同に恵みと祝福を豊かにお与えくださいますように祈ります。また礼拝後に行われるいくつかの集会の上にあなたの導きがありますようにお願い申し上げます。神様、世界の平和のために祈ります。各地で争いと流血が後を絶ちません。どうかあなたの聖霊の働きによって誠の平和が早く来ますように。核兵器はもとより地雷やクラスター爆弾など恐ろしい兵器が地上から廃絶されますように。 一般の市民がそれによって殺傷されるようなことがありませんように。また戦争を望む者たちがますます声太るような経済システムが改められますように心から祈ります。日本の国のために祈ります。政治、経済、司法、教育などに携わるすべての責任ある方々に、市民の平和な暮らしを守るために、また万人に与えられた権利を擁護するために、そしてこの地球の環境を保全するために真剣に働くことができるように必要な知恵と力をお与えくださるように祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に病める方々を日々顧み助けてください。お年を召された方々を日ごとに祝福のうちに支えてください。心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、疲れた友には朝ごとに新たな力をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている方々をどうか再び教会に呼び戻してくださいますようにお願いいたします。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。外国に住む方々とこの国に帰留する外国の人々、特に保護を求めて来られた方々を年頃にお守りくださいますように。そしてそのようなことのために労する姉妹の上に、今月もあなたの豊かな支えがありますように。学園で学ぶ若い人々にどうかあなたが人生の確かな目標をお示しくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを心身ともに健やかに成長させてください。そしてこの町に住むすべての市民の方々、特にお年寄りや病める人々、障害を負う人々、幼い子どもたちを日々お守りくださいますように祈ります。これらの誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。で、今日はマルコによる福音書に基づいてお話をしたいと思います。イエスはだいたい紀元の30年頃にガリラヤで宣教を始めました。町々村々で神の言葉を語り、悪霊を追い出し病気を治しました。で、その言葉と行いには他の律法学者たちには見られないような権威があったと福音書は伝えています。で、そのためにこのマルコですと1章の28節などを読みますと、イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった、そう書いてあります。で、ある日彼がカファルナウムというところに、そういう村にいらっしゃいました。で、ここはすでに前に来られたことがあって2度目なんですけれども、そのカファルナウムに来られてある家の客となられた。そうすると霊によって大勢の人が集まってきたということであります。そこから今日の話が始まっています。2章の3節に2節に戸口のあたりまで隙間もないほどになったと書いてあります。うちがいっぱいになってしまった。で、そこへ4人の男が 中風の人を運んできたと書いてあります。でしかし今申しましたようにその家はすでに大勢の人であふれておりまして中へ入ることができない。そこで男たちは屋庭に外階段を使って担架ごと病人を屋上に担ぎ上げた。そして4節を見ますと、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろしたというのであります。まことに非常識といいましょうか、乱暴な行為だと思いますが、で当時ユダヤの民家の屋根は、平屋根でありまして、梁があってその上に角材を並べる。でその上に木の枝とか葉っぱを並べまして、そこをさらに泥で塗って仕上げた、そういうものでした。ですから比較的容易に穴を開けることができます。で修繕作業、修復作業もそんなに難しくはないと思いますね。でそれにしてもこれは非常識な行動だと言わざるを得ません。でそこには詳しいことは何も書いてないので、以下述べることは私の推測にすぎませんが、この4人の男たちは、この友達ですね、不幸にして脳出血で倒れて、全身不随になってしまった。その友達のことを日頃から何かと気遣っていたんじゃないでしょうか。折も折イエスの噂を聞いた。で彼らはその方だったらきっと治してくださるに違いない、そういうふうに信じて病人を担ぎ込んだのです。その方が今ここにいらっしゃる、そう思ったんでしょう。でその方の膝元に連れて行きたい、でその一心から人の家の屋根に大きな穴を開けるというようなことをやってしまったわけですね。しかしそこのテキストを見ますと、イエスはこの非常識な行動を咎めませんでした。何も言わない。そればかりか、彼らの素朴なひたむきな行動の中に信仰があると、そう考えてそれを認められました。で私はそのことに心を打たれます。屋根はまた直せます。屋根はいつだって直せます。しかしこの人たちにとってイエスがそこにいらっしゃる、これは今しかない、そう考えたわけでしょう。だから人の家の屋根に穴を開けるっていうふうなこともついついやってしまった。イエスがここにいらっしゃる、そういうことって私たちの生活の中にもないでしょうか。何をさておいても今このことをすべきだというふうに考えざるを得ない。時は今しかない。イエスはそのことを認められました。で、それがイエスのものの考え方と言っていいと思います。で、このことに私は大変胸を打たれます。で、もう一つここで注目すべきことがあります。5節です。イエスはその人たちの信仰を見て、その人たちというのはその4人の友達のことを指しています。イエスはその人たちの信仰を見て中風の人に、あなたの罪は許されたと言われた、許されると言われた、そう書いてあります。で、このことは何を意味しているでしょうか。 その人たちの信仰を見て、今度はこっちへ向いて、あなたの罪は許されるという言われる。で、このことはその両者の間に切っても切れないつながりがあるということを示しているんじゃないでしょうか。で、人間というものはお互いに無関係に個々バラバラに生きているわけではありません。深いつながりの中で生きています。パウロはある時、これはテサロニケの手紙1というところにある文章ですが、3章の7節から8節ですが、そこでこう言いました。私たちは、ちょっと飛びますが、私たちはあなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きる。そう言うんですね。私たちはあなた方の信仰によって励まされる。あなた方がしっかりしていてくれると、私たちはそのおかげで生きる。で、そういうつながりが人と私たちとの間にはあるのです。ですからコリントの手紙の中では、これはコリントの信徒への手紙1の12章ですが、有名な言葉がありまして、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶ。そういう有機的なつながりが私たち人間生活の中にはあるんだということを、ことに教会の中にはそれがあるんだということをパウロはそこで述べています。で、中部の人、その病人と4人の友達の間にも、そのような深いつながりがあったんだと思います。そのことを私たちはここで知らされます。私たちは慰められます。で、さて、次にイエスが中部の人に、こよあなたの罪は許されると言われた。で、その言葉に注目したい。一体この病人の罪とは何だったんでしょうか。ヨハネの福音書9章の初めの方を読みますと、わかりますが、その当時ユダヤ人の間では一般的な通念として、病気というものは本人の、あるいは先祖の罪の結果であると信じられていました。ちょっと煩わしいかもしれませんが、ヨハネの福音書の9章1節のところをお開きいただきたいと思います。こう書いてあります。9章の1節、184ページですが、さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？で、その後でイエスはお答えになります。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。そういうことがこのヨハネの福音書の9章に出ておりますが、それでも分かりますように、当時ユダヤの人たちは病気とか障害とかそういうものは本人が罪を犯したためにそうなったんだ、あるいは先祖の罪が報いたんだ、そういうふうに信じていました。ですから病気にかかった人は、病気そのものがもたらす苦しみというものももちろんあるわけでありますけれども、周りの人々の意地悪い視線にぶつからなければなりませんでした。あの人は何か罪を犯したために罰が当たったんじゃないか、そういう目で見られるわけですね。で、そのことが彼を苦しめる。それがまた逆に 病状を悪化させるという悪循環も生じたでしょう。ですからここで罪と言われていることは、ある意味で社会的な概念だと言っていいと思います。周囲の社会が、周りの社会が罪人にしてしまう、罪人に仕立て上げるという、そういう面が私たちの社会にはありますし、私たちが心の中に持っているいろいろな苦しみというものは、そういうことと関係しています。で、韓国の聖書学者でアン・ビョンム先生という方がいらっしゃいました。残念なことにもう数年前に、もう10年ぐらいになるでしょうか、亡くなられまして、私はそのお葬式に参列するために韓国に行ったことがありますが、アン・ビョンムっていう先生です。で、この方はマルコ福音書の、優れた研究者として知られていました。で、特にそこに登場する民衆というものについて、考えを非常に深く、なさった方です。韓国から生まれた一つの神学のタイプに民衆の神学と呼ばれるものがありますが、それの生みの親の一人です。で、この人は1975年頃だったろうと思いますが、時の軍事独裁政権に抗議いたしまして、民主化を求める運動に加わりました。そしてそのために投獄されました。たくさんの素晴らしい方々がその頃牢屋に入れられました。で、彼もその一人だったわけですね。牢屋に入れられた泥棒とか傷害犯とか粗暴犯とか性犯罪を犯した人とか、そういう人たちと一緒の部屋に、雑居房に入れられたというのであります。このアン先生はもともとヤンバンの出身です。韓国には昔から、今はもうそういうものは制度としてありませんが、上流の知識階級にヤンバンと呼ばれる家系がいくつもあったということはご存知の通りですが、で、彼はその家系の出身でした。ですから非常に上品な方です。言葉遣いなんかも違います。で、その彼がそういうところに入れられて、みんなが大声で話し合ってる話を毎日聞くわけですね。で、言葉が乱暴で下品だっていうわけです。そして話してることの内容はもっと凄まじい。もうここではちょっと表現できないようなことをお互いに話し合っている。で、彼はその話があまりに下品なので吐き気がしたと私たちに言ってくれました。吐き気がした。で、そういう生活をしばらくしておりますうちに、彼らのこの人たち、犯罪を犯して牢屋に入れられている人たちの中に、長い間社会の最下層でいわば踏みつけにされてきた人たちの積もりに積もった恨みとか怒りとか悲しみとか、そういうものがあるということが分かってきたのです。で、この体験が、彼が福音書に出てくる民衆というものをどう理解するかということに随分大きな力を与えてくれたと彼はそう言いました。イエスは確かにこの2章の 16節なんか読みますと、イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。で、この場合の罪人とは何か、 いうことなんですが、アン先生はこう言います。この中には例えばあまりに貧しいために立法でちゃんと定められているようなことができないでいる人たち、例えば神殿にお参りするとか、そこへ行ったらちゃんと掟に定められているような犠牲の動物を捧げるとか、そういうことができない。犠牲の動物なんかとても飼えるもんではない。あるいはあまりに貧しいために、女性の場合ですが売春行為をせざるを得ない、そういうところまで追い詰められた人たち、そして社会があいつは罪人だというレッテルを貼り付ける人たち。でここで罪人と言われているのはそういう人々だと彼は言うのです。そしてしばしば多くの病人もまたその罪人に分類されました。そのことを私たちは深く考えなければなりません。さっき私は罪というのは社会的な概念だということを申しましたけれども、そういう意味を込めて言ったのです。しかしそういうこの病人、中風を患っているこの人に対してイエスは言われます。来よ。来よっていうのは非常に親しい呼びかけです。来よ、あなたの罪は許される。で立法学者たちはその言葉を聞いて怒りました。あいつは何だと思ってんだ、何様だと思ってんだ。罪を許すなんていうことは神以外に誰も言うことはできない言葉だ。あいつは何という神の、神聖さを冒涜するような男だ。そう言って心の中で非難していたわけですけれども、それをイエスは感づかれまして、この立法学者たちに向かって、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいかと問いかけられました。でもちろん後の方が難しいわけですね。でしかしイエスはここでご自分に与えられている神の権威を示すためにあえて難しい方の言葉を語られました。床を担いで家に帰りなさい、11節です。でこれは解放の言葉です。あなたを罪人と呼び、罪人のレッテルを貼り、冷たい裁きの視線を投げつけている世間の目から、あなたは解放される。もういじける必要はない。神があなたと共にいらっしゃる。で、私がいつもあなた方と共にいたように。そうイエスは言われるのです。解放の言葉。本田哲郎神父という方がいらっしゃいまして、カトリックの神父で、大阪の貧しい人々が暮らしている地域で一緒に暮らして、優れた働きをしていらっしゃる方ですが、その本田神父が、そういう立場から、福音書を日本語に翻訳されました。小さくされた人々の福音という、そういう題を持つ、本でありますけれども、それを読みますといろいろと考えさせられます。で彼はイエスを低みから立つ貧しい人と読んでいます。その聖書の中で低みから立つ貧しい人、イエスという方はそういう方であって、そういう方であればこそ こういう人生の最も底辺のところで苦しめられて生きている人たち、罪人というレッテルを貼られている人たちの一人になって一緒に生きることもできたし、その人たちに神の愛を語ることができる。で、私はここでイエスが語られたこれらの言葉は解放の言葉だと信じています。で、その解放の言葉を私たちも共に聞かなければなりません。祈ります。神様、あなたがお使わしになったイエス・キリストを通してあなたは私たちをさまざまなしがらみから解放してくださいます。どうかその解放の力を受けることができますように、そしてそれを信じてこの人生を生きていくことができますように、私たちをそのように支えお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の355番。